ルミエクレール光の道しるべ。皆様こんばんは。ルミエクレール光の道しるべ、今夜もこの番組にお立ち寄りくださり本当にありがとうございます。パーソナリティの光です。ルミエクレール光の道しるべは、あなたの人生に光を、あなたの人生の道しるべに、この思いを軸に、あなたの心に寄り添い、温め、癒し、希望の光を灯し、その光があなたの人生の道しるべとなるように、今のあなたに必要なメッセージをお届けする番組です。お届けするメッセージが、あなたの人生を応援できますように。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。ルミエクレール光の道しるべ、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお届けいたします。皆様、明けましておめでとうございます。ルミエクレール光の道しるべ、2026年最初の放送になります。昨年は放送デビューにあたり大変お世話になり、ありがとうございました。温かな応援メッセージもたくさん頂戴し、想像以上に楽しく番組を続けることができていること、深く感謝申し上げます。感謝の気持ちをお返しすべく、昨年以上に楽しい番組になるように頑張ってまいります。本年も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。さて、今日は2026年1月6日ということで、カレンダー的にも昨日あたりから仕事始めという方も多いでしょうか。学生さんもね、そろそろ冬休みが終わる頃ですしね。何より受験生の皆さんはここからが本番。お正月気分どころではありませんよね。ところで、皆さんは新年の抱負などは考えられましたか？一年の計は元旦にありとも言います。いろいろ決意されたり、目標を決められたという方も多いかなと思います。その決意や目標がうまく成就するために、今日は2026年の運気の流れを、私光があらゆるスキルを駆使して紐解いてまいりました。そのお話をさせていただこうと思います。2026年を気持ちよく過ごしていただくために、ぜひともご参考になさってください。ではでは、早速2026年の紐解きを進めてまいります。先ほどいろいろなスキルを駆使してと申しましたが、基本私光は数秘乾燥師なので、現代数秘術というものをベースに2026年を紐解いてまいりますね。はい、では進めます。2026年の全体、社会全体のエネルギーのベースが1という数字のエネルギーになります。1という数字、皆さんどんなイメージがありますか？スタートとか1番とかてっぺんとか、 そういうイメージを持たれるかと思いますが、まさに1はそういう意味合いを持つ数字です。なので、始まり、新しく刷新する、誕生する、そしてリスタート、再スタートですね。そういうエネルギーをたくさん含んだ、そういう1年になりそうです。まさに0から1へ、形のないところに最初の一粒の種が落ちるような、そんなわずかな衝動。そしてそこから芽が出て、育って花が咲いてといってどんどん拡大する。そんな、なんだろう、幸先のいい一年になりそうです。そして数日だけではなく、星の動きもやはり新しい始まりを後押しするように、立ち上がり、調整、拡大といった穏やかな波が次から次へと押し寄せてきそうです。では数比1のエネルギーを含んだ2026年をもう少し深く見ていきましょう。2026年、1が象徴する生まれ直し、リスタートのエネルギーが社会全体を包みます。そしてね、この2026年は馬年でもあります。なので、これはね、日の絵馬といって、結構エネルギッシュで、まあ、言葉が悪いかもしれませんが、暴れ馬みたいな感じの、すごくエネルギーに満ち満ちた、干支の年でもありますので、社会全体が本当にこうエネルギッシュに、いろいろなことがスピーディーに動く、そんなイメージがあります。1は先ほども申しましたが、始まりの数字です。なので新しくスタートするとか、自分らしさを確立する、大きな決意、決断をする、新しいアイデアが次々と思い浮かぶ。そして、多くの人から守られたところから自立する。そして、主体的に自分自らが動く。そして、人生の方向を新しく決め直す。そういうふうな、各個人でそんなふうなイメージを持たれるような、そんな、何かしらについて新しくスタートするよ、というエネルギーだったり出来事が起こりそうな一年です。なので、個々それぞれに、これをどうしてもやりたいんだとか、あそこに向かいたい、あそこに行きたいといった内側からこうムクムクと湧き上がるような、そんな衝動が強く感じられる方も多いと思います。そして1の年は、先ほども言いましたけど、まだ何もないところ、何も固まっていないところからスタートという時期なので、だからこそ、どんな一年にしたいのか、何をどんな風に育てていきたいのかという初期設定がとても大事になります。そして数比は1から9の、この9年で一つのサイクルというふうに見ていきます。なので、この1の年に決めたことの方向性が、今後9年を大きく左右するとも言っても過言ではないくらい、とてもとても大切な1年になります。だからこそ、今自分が何をしたいのか、どの方向に向かいたいのか、そういったことを常に念頭に置きながら、物事を進めて、考えて、選択するといったことを意識して過ごされてみてください。そしてこの1のエネルギーにあふれる年に、比較的起こりやすいことというのがあります。それが、新しい役割というものと出会うですね。だから、同じようにお仕事をされてても、新しい役割を与えられる、係を任命される、そういったこともあるかもしれません。そして新しいご縁がつながる、そんな一年でもあります。 思わぬところで思わぬ方と出会ったり、その出会いを中心にさらなる新しいご縁がつながるといったご縁の拡大ということも多く見受けられます。そしてね、ここで新しいことにチャレンジしてみたいなと思ったことが思わず新しい仕事につながったりということもありますし、ずっと転職を考えていてどうしようかなって悩んでいたんだという方は、なんかこう思い切って転職するといった流れにもなるかもしれません。そして新しいアイデアがふっと浮かんで、もうそれがやりたくてやりたくて仕方がないといった、そんな出来事が起こるかもしれません。このね、数比1のエネルギーの時は直感がすごく働きやすいです。やってみたいという気持ちがそのままやればいいよっていうサインにつながります。なのでふっと思ったこと、やってみたいな、興味あるなと思ったことは、深く考えずに思い切ってすぐに行動に移した方がいいかもしれません。ただし注意点としては、ですね、6月、そこはもし中休みみたいな感じで過ごされた方がいいかもしれないなというところになります。はい、ではではでは、ここからですね、2026年を、そうですね、1月から3月、4月から6月というふうに3ヶ月ごとに区切って、だいたいどんなことが起こりやすいかとか、そういったシーズンごとのちょっとした説明をさせていただこうと思います。まず1月から3月ですね。ここは自分の内側の声をよく聞き取っていただきたいなという時間になります。1はね、スタートの年だよって、ここも10分12分ぐらいで私すごく何度も力説しましたけれども、すごく新しくスタートするという勢いはあるんです、あるんですけれども、でやっぱり出だしはね、闇雲にスタートするのではなくて、少し慎重にスタートした方がいいよという流れの時期でもあります。なのでスタートはスタートなんですけれども、そのスタートに向かってのちょっとした準備運動を兼ねてのスタートなので、まあまあ本格的に走るのではなくて、少しウォーミングアップする、そんな感じでスタートを始めてください。なのでこう自分の中で、本当にこれやりたいのかな、どうしよう、どういうふうにやっていこう、誰と協力してやっていこう、そういうふうな細かな調整もやはりされていく方がいいと思います。今年何を始めたい、どんな自分でいたい、そういうことを何度も何度も自分に問いかけてください。そしてその時に思い浮かんだ言葉をできるだけメモに取ったり手帳に書いたりしながら、自分のその時の思いをどんどんどんどんこうアウトプットしていってください。そしてその問いかけを何度も何度も自分に繰り返し行っているうちに、やっぱりこれがやりたいということを感じることがあると思います。それこそが2026年あなたがやるべきことの一つになります。外に向かって急ぐのではなくて、とにかく内側の自分の軸をしっかりと作る時期、それが1月から3月の間にしっかりとやっていただきたい作業の一つになります。その作業をした上で、いよいよスピードが出てくるのが次の4月から6月の流れになります。4月から6月は自分の進む方向性がはっきりと分かってくる時です。ね、季節もね、だんだん寒い冬から 春、芽吹きの春へと変わっていきます。そういうことでようやくこう冬眠から覚めるみたいに、やっと意識を外側に向けていっていい時になります。心の中では次に進むステージの扉がギーッと音を立てて開く感じになります。はい、でその7月から6月はですね、やはり新しいことにいろいろ挑戦してください。先ほども言いましたけれども、新しいお仕事の役割とかがね、この辺で与えられるということもあると思います。ちょうど新しい、ね、年度が始まるということで、部署代わりがしたり転勤があったり、そして何よりも新社会人になられたりした場合、新しい役割、人生の役割というものを与えられる方も多くいらっしゃると思います。そういった新しい役割への取り組みを積極的になさってください。例えばこういう役職についてみないというお話があった時に、いやいや私なんてっていうふうに遠慮するのではなく、はい、ぜひやらせてくださいといったふうに積極的に取り組んでいかれるのが運気アップのコツです。そして環境の変化というのもあると思います。4月ね、お引っ越しのシーズンですよね。だからそういう新しい環境で何もかも気持ちを新たにしていく、そういうのも大切だと思います。そして先ほども言いましたが、6月は梅雨のシーズン、気圧の変動で体調もいろいろ崩れやすい時です。なのでこの6月だけは思い切って外にっていうふうに無茶ぶりはせずに、自分の体としっかり向き合ってペースダウンして細かな微調整を行うようになさってください。6月は無理は禁物です。その後やってくる暑い夏に向けてしっかりとエネルギーを溜め込むように気をつけて過ごすようになさってください。はい、それでは7月から以降の運気のご説明です。7月から9月、ここからが年の真骨頂になります。本格スタートです。もう1年半分過ぎてから本格スタートって何よって思わないでください。助走期間が終わって本当に思い切ってスタートダッシュというかね、加速してビュンと飛び立つ時、これが7月からの運気の流れになります。本当にいろいろ勢いづいてきます。特に7月から9月、この3ヶ月は行動、決断、選択、そして前進、ここに全ての意識を向けてください。なので、こう今4月から1月から6月までの間にいろいろ準備してきたこと、これをね、本当に立ち上げたり、また新たにこう新事務所を構えたりとか、やっぱりこう我慢してきたけど転職しようというふうに思い切って夏の間に転職したりとか、新たにスキルアップのために講座に通おうとか学びを始めよう、そういったことも必要になってくる。またそれが自然とやりたくなるのが7月から9月です。あなたが心のどこかであれもやってみたい、これもやってみたいと前半半年でいろいろ準備してきて心づもりしてきたことがいよいよ形になり始める時です。なので思いっきり大胆に行動をしてください。やりたいがもうやっていい、もう本当にこの図式です。でもとかっていうふうに考えてる時間がもったいないです。アクティブにアクティブに過ごしてください。はい、そしてそのアクティブに過ごした後、10月から12月はですね、この前半7月から9月で進んだ分の微調整の時期に入ります。こっちに進むと7月から9月で決めた進んだ道の自分の進み始めたスピードが自分に対して負荷がかかっていないかとか、そういうところをしっかりと 調整しながら、時には立ち止まって休憩して、そして、あ、ここをちょっと自分疲れたかな、休憩しようとかね、そういう心の余裕を持つようになさってください。ちょうどね、暑い夏が過ぎたあたりなので、心も体もちょっと疲れ気味の時です。なので、ゆっくりと自分を癒しながら、進んだ道の調整、方向性の微調整、そして習慣とか、あのルーティーンねとか、これを固定してやったら私意外と楽かもといったところに、調整を加える、そういうふうな感じになさってください。はい、ではでは、だいたいこれが1月から12月の流れを一気にお話ししました。どうでしょうか、ね、いろいろと話したいことはまだまだたくさんあるんですけれども、これ以上話していると時間もそろそろなくなってきます。なので、最後に2026年を、だいたい2020、この3つを意識していただくと、運気の流れにうまく乗れるよというポイントを最後お話ししようと思います。2026年、意識したい3つのポイント。自分の内なる声を最優先する。自分の意思が自分の方向性を決める時です。なので、周囲の声よりも何よりも、まず自分の心の声を大切にしてください。そして2つ目、小さな一歩、そしてその一歩を大事に大きく育てること。いくらスタートの年とはいえ、蒔いた種をごそごそと、なんて言うんだろうな、乱暴に扱ったら育てられる芽も出てきません。なので、しっかり出だしはゆっくりで構いません。なので、その蒔いた種をしっかりと大きく育てる、小さく始めて大きく育てるということを常に自分に言い聞かせながら過ごしてください。そして最後、3つ目は、過去より未来を選ぶこと。今年は、2026年は、始める勇気が何より大切になります。過去の失敗だとか、いろいろ皆さんあると思います。でも、そこにとらわれずに、リスタートです。再出発です。新しい自分を見据えて、勇気を持って、新しいことに取り組んでいってください。この自分の声を優先する、小さく始めて大きく育てる、未来を選ぶ、この3つを意識されると、2026年の運気にうまく乗れると思います。はい、以上で2026年の数秘から見た全体の流れのお話は終わろうと思います。皆様の26年が素晴らしく輝かしいものになりますこと、私応援しております。光のことの葉コーナー。さて、ここからは番組の終盤、光のことの葉コーナーになります。今、私が一番あなたに伝えたいメッセージをお届けするコーナーです。お聞きくださる皆様の心に何か響く言葉があれば、とっても嬉しいです。では、早速今日のメッセージをお届けします。答えは一つじゃないよ。いろんな考え方がある。いろんなやり方がある。私たちが一人として同じでないように、答えは 一つじゃなくてもいいんじゃないのかな。いろいろにある方が楽しくない？面白いでしょ？人の数だけ答えはあっていいはずだよ。はい、これね、先ほどお伝えした2026年の流れにも通じるメッセージです。2026年で大事にしてほしいのは自分の気持ちと言いました。自分の意思が自分の未来を作るから、周りの声ではなくて自分の内なる声を大事にしてくださいとお伝えしました。本当にその通りで、人の数だけ人それぞれが大事にすべき答えっていうものがあります。だからあなたがこう思うということをとことん最後まで大事にしてほしいなと思います。誰々がこれを言ったから、親がこれを言ったからといって簡単に自分の思いを手放すようではなく、自分の思いを最後までしっかりと一本持って、それでその持った上で周りの人の意見に耳を傾ける、そんな姿勢を貫いてください。はい、今日のメッセージはここまでです。このようなメッセージを毎日、私朝晩、インスタグラムやフェイスブック、スレッズでお届けしております。そしてすでにアマゾンから光の言の葉というメッセージブックも一冊出版しております。番組のホームページにもそのリンクを貼っていますので、もしよければポチッとしてください。今日もあっという間にお時間になりました。いかがだったでしょうか？バタバタとなんかこうすごい勢いで2026年の運気の流れをお話ししました。結構なボリュームの内容になったと思うのですが、少しでもご参考になったでしょうか？なっていれば嬉しいです。そしてできれば再放送とかね、繰り返して聞いていただけたら、そして必要なところをメモ取りながら聞いていただけたら嬉しいなと思います。そしてですね、今日お話しした内容は、ブログというか、ノートというブログの方に実はアップいたします。しております。なので、そのノートの方のリンクも番組のホームページに貼りますので、そちらから、聞き逃したよとか、何度も聞くのめんどくさいよとおっしゃる方は、そのノートの方からもちょっとご覧になっていただけたら嬉しいなと思います。非常にスピーディーでアクティブな一年が予感される2026年。皆様にとってその2026年が希望の光にあふれる素晴らしい一年になりますように、心からお祈りいたします。そしてこの番組を通して私光しっかりと応援させていただきます。この流れで次回は数秘感想を中心に各個人の年運別の運気の流れをお話ししようと思います。簡単な計算もしていただきながらのお話になりますので、手元に電卓などをお持ちになって聞いてくださると嬉しいなと思います。ではお楽しみに。今週はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。